それでは今日はですね、出エジプト記の9章の途中から、13節からになります。出エジプト記の9章の13節からで、今日は11章の終わりまで学んでいきたいと思いますけれども、神様が、エジプトの王パロに対して、この裁きを行い、エジプトに裁きを下している、その災いの後半部分になります。一番 10の災いがありますけれども、最後の10番目の災いは、次回学びますが、だから今日は、ですね、9つの災いのうちの最後の3つですね、それを見ていきたいと思います。でメッセージの題が神様の憐れみと怒りですね、または神の怒りの中の憐れみと言ってもいいですけれども、神様がこれまでの以上のこの災いを下すところを見ていきます。で前回の学びを思い出してください。まずはじめに神様がこの下した災いは、川が地になるということでしたね。ナイル川が地になるです。で、民数記の方にですね、神々に裁きを下したっていうふうに書いてあるところがあるんですけども、エジプトで川も、また次に出てくるカエルもアブもブヨもですね、そして家畜もみんな神として拝まれていました。その偶像を拝んでいた彼らに対して、私こそがヤーウェ主なんだと、私こそが神なんだということをこう表されたんですね。でその始めとして、いつも川を拝みに来ていた、その礼拝をしていたそのパロ、朝早く出て行ってですね、そのパロに対してモーセがアロンを通して語ったわけですね。そして地になった。でも全然平気だったんですね。そこには呪法師たちが、魔術をする人たちがいて、同じことを、まあ、ちょこっと小さい、そこら辺の水をですね、多分地に変えたんでしょうね。でそれで、全然言うこと聞かなかったと。でその次にはカエルです。ですね。全然もう大丈夫さやとかっていうふうにパロがやってたので、今度はですね、家の中にも、パロの家の中にも、ベッドの上にも、コネ鉢にもカエルが来るようにすると。ですね。で、カエルの裁きの時に、もう、なんとかしてくれと言って。で、その次に、ブヨでした。地面の土がブヨになったんですね。そして、それから、アブですね。で、また、水のところにいるパロのところに行けと言って、この、また水のところに行ってですね、そして宣言して。で、次に家畜です。その時に特徴的だったのが、覚えてますか？イスラエルとエジプトを区別するって神様だったんですね。だからゴシェンの地。そこはですね、このアブとかブヨとか、いわゆる虫がたくさん出るこの、とこですよ。湿っぽいところですね。でもそこには一切なく、他のところに来たと。ですね。で、家畜も、イスラエルが飼っている家畜は、一切、この、疫病にかかることはなかった。わけですね。そして最後に、海ですか？海ですね、私日本語ちょっとおかしくなるので何かあったら直してくださいね。なんか変なこと言ってた。海ですね。海で、それで呪法師たちですね、神の裁きを受けました。彼らも倒れてしまいましたね。その肌がそうなっちゃって、それで9章の13節に入ります。主はモーセに仰せられた、明日の朝早くパロの前に立ち彼らに言えとあります。これで3回目ですね。第一の裁きの時に、朝早く川のところに来ているパロニエと。そして第4回目の裁きの時に、また朝早く水のところにいるパロのところに行けと。そして今ここで、また明日の朝早くパロの前に立ちと。最初川だったのが次水になって、その次もなんか水がないんですね。おそらくはもう、かなりダメージをパロ自身が受けていてですね、その、川のところ、水のところにも行こうとさえも思わなくなったのかもしれませんね。で、彼らに、ヘブル人の神主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。今度は、私はあなたとあなたの家臣と、あなたの民とに、私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。 ですね、あなたとあなたの家臣とあなたのため、だからまずパロオに集中して、その次家臣に集中し、そしてエジプトの民全体ですねに災害を送る。そしてどこにもいないんだよ私以外は。パロは本質的に自分が神だと思ってたんですね。でもこれって私たち人間罪人のそのものの姿ですね。自分を神だと思ってる、自分が中心だと思ってる。だからその人たちのこの裏返す言葉というのは、神はいないという言葉ですね。愚か者は言う神はいないというふうに聖書に書いてありますね。詩編に書いてありますけれども、そのパロに対して私のようなものは地のどこにもいないんだということをですね、こう示すためなんだと。で次に15節ですね。私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また私の名を全地に告げ知らせるためである。こことっても大事な箇所ですね。もう今ね、手を伸ばして、疫病で打ったら、もうすぐにでもあなたは滅ぶんだよって。もう今のうち一瞬にですね、パロとそのエジプトの民を滅ぼすことができるわけなんです。でもあえて私の力が一体どういうものかを示すために、また私の名を全地に告げ知らせるためにあなたを置いているというふうに書いてあります。私たちは何も起こっていないと神様が弱いかのように思うんですね。悪者が栄えているですね。でそうするとですね、なんだ神様なんていないんじゃないかというふうに多くの人が思います。神は愛なのになんでこういう悪いことが起こるのかっていうのが、この多くの質問ですけれども、じゃあ神様が弱いのかって言ったらもちろん違いますね。私たちが罪を犯して特に何もその後起こらなかった時にですね、あ、神様って弱いんだ。でもっとひどくなると、なんだこれを神様許してくれるんだというふうにですね、こう思っていくわけなんですが、滅ぼそうと思ったら一発で滅ぼせるんですね。何をしているのかといったら、そういう頑なパロでさえも用いて、また同時にパロ自身にさらなる悔い改めの機会を与えるために、あなたを残しているんだよっていうのがここで言っていることなんです。で、ローマ人への手紙のところにこのパロの話が出てくるんですが、9章のところで、開いても開かなくてもいいんですけども、17節にこう書いてありますね。聖書はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。ごめんなさい、9章の17節ですね。で、今こう書いてあって、そして18節で、こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのですと書いてあります。だからパロはですね、神様によって頑なにされたと。そして22節のところに、ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。ちょっとですね、この神様のご計画というか、神様っていうのはもちろん私たちと全然違って全てのことをご存知ですから、よくわからなくなるのはこの頑なにするっていう言葉とかですね、あらかじめ定めているとかっていう言葉なんですね。非常に難しいですね。私たちは時間に制限されていて、神様は永遠の神様ですから、その時間に制約された中でしか考えることができなくてですね、あらかじめ定めているのになんでじゃあとかですね、不公平じゃないかとか、まあ、いろいろ考えるわけです。でも神様は全てのことをご存知なわけです。ここ大事ですね。神様にできないことっていくつかあるんですけど、え、神様にできないことあるんですか？いくつかあるんですね。嘘つけない。 真理しか話せません。神が真理ですからですね。そして、もう一つは習うことができません。学習ができません。だって全部知ってるんですから。全てをご存知です。で、どんなに救いの手を差し伸べても最後まで堅くなになっている人も知っておられます。で、そういう人を実は神様はですね、それでも全ての人に公正であるために悔い改めの機会を与えられるんです。イスカリオテのユダがそうでしたね。初めからイエス様はこの者が裏切ることをご存知でした。けれども最後の最後までイエス様はユダを愛されて、そして悔い改めの機会、特にその最後の晩餐の時にですね、イエス様がこの今行いなさいという、あれはまさにその行いなさいというふうに言ってるんですけども、その今やりたいやることを行いなさいと言ってるんだけど、あれはもう悔い改めなさいということをですね、こう促しているわけなんですね。悔い改めるというか、なんていうのかな、あなたそういうこと考えてるでしょって、やるんだったらじゃあ今やりなさいよっていう感じでね、なんて言ったらいいかな、気づかせてるというか、うん、で初めから分かってるんですよ。最後まで悔い改めないということ。けれども神様はその悔い改めの機会を与えておられます。そしてもう一つは、このように怒りの器であってもそれを神様はご自分の栄光のために用いられます。この前も話しましたね。私がスーパーマーケットの鮮魚部で働いていた時にですね、すごくケチだなって思ったんですけども、まあ、知恵があるなとも思ったんですが、魚のところですね、全てを使えと、ゴミに捨てるなと、全てのその普通だったらゴミに捨てるようなものをですね、何とかしてこう商品にして売りなさいと、こういうふうにまあマネージャーが言ってたのを覚えてるんですけども、まさにそういうことです。どんなにこの悔い固くなであってもですね、またその反逆している人であっても、それをも用いて神様はご自分の栄光のためにこの働かせるわけなんですね。ですから先ほどのイスカリオテのユダも、彼がいなかったら全世界への救いのご計画っていうのは成し遂げられなかったわけです。で、このような形でパロに対しても接しておられます。で、戻りますと、あなたはまだ私の民に対して高ぶっており、彼らを生かせようとしないとあります。高ぶってるよ。私たち高ぶりっていうとですね、こうまあ、いわゆる日本語で使っている日本人の人たちが使っている高慢、謙遜と聖書が言っている高ぶりっていうのは大きな違いがあります。聖書で言っている高ぶりというのは何かって言ったら、というかその前にですね、謙虚って一体何なのかって言ったら、神様の前に出てですね、神様を見て自分のありのままの姿を見ていくということですね。その過小評価もせず過大評価もせず、神様の前で見ていくと。そしたら絶対ですね、私はもう汚れたものであって、忌まわしいものであって、もうどうしようもないんだということが分かるわけですよね、神様の。だってペテロがそうでしたね。イエス様に、本当の意味で出会った時にですね、私から離れてください、私は罪人ですからと言いました。ダニエルでさえもがイエス様の幻を見た時に死んだようになって倒れてしまいましたですね。本当の謙虚さっていうのは神様を見るところから来ます。で、逆に言うと高慢だっていうのは神様を認めないところから来るわけですね。で、パロがそうでありました。そしてイスラエルの民に対して、こいつらはね、怠けているんだというふうに言ってましたけれども、裏返せば本当に高ぶっていたわけなんですね。で、18節で、さあ今度は明日の今頃、エジプトにおいて建国の日以来、今までになかった極めて激しい雹を私は降らせるですね。これから3つの災いは、今までになかったっていう言葉が、この出てきますね。いわゆる今まで災いを下していたけれども、これほどの災いはないよとですね。究極の災いって感じですか、 を下すよと。それゆえ今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよ。野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆氷が落ちてくると死んでしまうと。わかりますか？悔い改めの機会を与えてるんですよ。用意しなさいって言ってるんですね。パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者は、しもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちや家畜をそのまま野に残した。はっきり分かれてますね。主の言葉を恐れた者は、そして心に留めなかった者は、これは、もう本当に神様の言葉を読んでいるときに、また述べ伝えているときに、この二手に分かれるわけですね。本気で捉えるか、それとも、なんとなく、まあ、読み過ごす、あるいは、あ、いいお話でしたって言ってですね、自分のものとして受け止めていない、ですね。この二つの反応が出てくるわけですね。で、家臣たちはですね、家臣たちでさえもですね、この主の言葉を恐れる者が出てきました。中に入れました。で、22節。そこで主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸ばせ。そうすればエジプト全土にわたって、人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に、氷が降る。もうここの最後の3つではですね、アロンを通してって、なんかこめんどくさいことはもう、しないで、直接、モーセが行いなさいと神様が命じてますね。で、モーセが行います。手を伸ばしたら、氷が降ります。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と氷を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に氷を降らせた。雷と氷、そして、火がですね、この降ってきました。で、この氷なんですけれども、ここでも実は神様としてこの拝まれているというか、空の神がいたんです。ヌトっていう神がいました。で、そのいましたっていうか、まあ拝んでたっていうんですね、実際にいるわけじゃないんですけども、拝んでて、だからその空からですね、このような災いが、まあ、下ってくるわけですけれども、それゆえ、あ、ごめんなさい。どこだ
?24
か。ごめんなさい。間違えた。氷が降り、氷のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中、どこにもそのようなことのなかった、極めて激しいものであった。エジプトの歴史ってイスラエルの歴史よりもずっと長いですね。この時点で、もうかなり経ってます。確か紀元前の3000年か3500年ぐらいから、始まってますから。で、今ここが紀元前の1445年かなでありますので、もうかなり経ってて、その建国の日以来ですね、最も激しい氷が降るわけなんです。氷はエジプト全土にわたって人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。ただエジプト人が住むゴシェンの地には氷は降らなかった。激しい裁きが今下りましたけれども、イスラエル人が住むゴシェンの地には氷は降りなかったとあるわけですね。これはですね、私たち、この知らなければいけないのは、神様は義の神様だということですね。健全な神に対する恐れっていうのを私たちはいつも持っていなければならないわけですね。私たち、いわゆる聖書を読まないでですね、自分のこの思いだけでですね、他の人と比べながら生きてたら大して悪いことは自分はしていないと思うかもしれません。けれども本当に神様の前にあってですね、この御言葉を通して神様を知っていくときにですね、いかに罪あるものなのかと、 そして、その裁きを怒りを受けるべきものなのかということが分かるわけですけれども、神様の救いがあります。ここでイスラエル人がゴシェンの地に、いた時にその雹は降らなかったわけですね。救いですね。私たちにはイエス・キリストというこの救いがありまして、そのキリストのうちにいるならば、このイスラエル人と同じようにその災いを受けることがないわけなんです。そして27節、そこでパロは使いをやってモーセとアロンを呼び寄せ、彼らに言った。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを生かせよう。お前たちはもうとどまってはならないと言っていますね。で、このパロを悔い改めたかのように見えますが、罪を犯したって言って正しいお方だ、悪者だって言ってですね。でも、本音はこの28節、主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。ですね。嫌だから、そういうふうに言ったわけなんです。困った時の神頼みですね。で、多くの人はですね、困った時には、神を求めて、もう亡くなったら関係ない。ということが、よく起こります。で、これが、ルカによる福音書でしょうか、確か。この10人の雷病人が癒されて、9人は戻ってこないで、1人しかイエス様のところに来て、戻らなかった。わけなんですね。パロが今この状態ですね。もうたくさんだ。で、29節。モーセは彼に言った。私が町を出たら、すぐに主に向かって手を伸べ広げましょう。そうすれば雷はやみ、雹はもう降らなくなりましょう。この地が主のものであることをあなたが知るためです。あなたの地でもなく、神々の地でもなく、主のものなんだということをあなたが知るために、私が手を伸ばして、そしてこれをやむようにさせるということですね。そしてモーセは見抜いてます。しかし、あなたとあなたの家臣が、まだ神である主を恐れていないことを私は知っていますと。この見抜いてますね、モーセはもう。この神様にも言われてるし、そしてもう、このパロの心をもう知るようになってきています。で、31節見てください。雨と大麦は打ち倒された。大麦は頬だし、雨はつぼみをつけていたからである。しかし、小麦とスペルト小麦は打ち倒されなかった。これらは実るのが遅いからであるとあります。大麦と小麦なんですが、イスラエルではですね、ちょっと僕エジプトはちゃんと調べてないのでわからないんですが、イスラエルでは、あの、杉越の祭りの3日後に行われる初穂の祭りというのがあります。イエス様が蘇られた時ですね、初穂の祭りでした。その初穂というのは大麦なんです。だからちょうど、3月下旬、4月の初めですね、あの時期ですね、それが大麦の収穫が始まる時なんです。で、小麦は50日後、五旬節、あるいはペンテコステですね。あの時は小麦の初穂を神様に捧げます。ということで、一ヶ月ちょっとずれがあります。で、ここにおいて、小麦とスペルト小麦は打ち倒されなかったとあるのは、まだ、目ぐらいしか出てないというか、ですね。けれども、大麦は、あ、ごめんなさい、いいのか、そうですね。雨と大麦は打ち倒されたと。穂を出していて、ですね。早めだったんです。で、これが原因でパロの心は固くなります。モーセはパロのところを去り、町を出て主に向かって両手を差し伸べた。すると、雷と雹は止み、雨はもう地に降らなくなった。パロは雨と雹と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは、強情に、人間ってここまで堅くななんです。可能性が少しでもあると、あ、なんだ信じなくていいんだ、 何度も恐れなくていいんだ神様。まだね、この目が滅ぼされてなかったわけですよね。でどこまで弱まらなければいけないのかっていうことなんです。こんなに災いを受けなくて本当にいいわけなんですよね。悔い改めればいいんですけど、でも人間は愚かで、その自分に力があるとき、自分に知恵があると思うとき、しかも弱められたとしてもまだ力が残っているときにですね、神を認めないわけなんです。で35節を見てください。パロの心は固くなになり、彼はイスラエル人を生かせなかった主がモーセを通して言われた通りである。で次の災いです。主はモーセに仰せられた。パロのところに行け、私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼の中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼の中で行った印をあなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためであると強情にした。で理由がですね、先ほどはパロに対して私が主であることを知るようになるためと言いましたが、今度はイスラエルに対して語っていますですね。息子孫に語って聞かせるためであり、これが主であること、これによって主であることを知らせるんだと言ってるんです。で次回学ぶ杉越の祭りというのは、この毎年行われるように神様が定められました。それでその時にその神様が災いを過ぎ越してくださったということをお祝いするわけですね。でもそのお祝いの中で一連の災いのことを思い出させます。この第一の災いから第9の災いですね。本当はその過ぎ越しの祭りっていうのはその第10の災いの出来事なんですけども、第1から第9までの災いも思い起こさせるんです。それによって、あ、神は私たちの敵を滅ぼしてくださる方なんだ、そして私たちを敵から救ってくださる方なんだということを知らせるわけなんです。で過ぎ越しの祭りでこれを常しえの祭りとして定めなさいと言ってるわけなんですね。でこのことを知らせるためなんだ。私たちも同じことをしてるんですね。過ぎ越しの祭りをが意味していたその出来事、それは永遠の救いをもたらすイエス様の十字架の出来事です。そして3日目によみがえられたことです。イエス様は何て言われましたか。パンを裂いてブドウ酒を飲むときに、私を覚えてこれを行いなさい、そして主が来られる日までこれを行うのですというふうに書いてあります。私たち思い起こすんですね。そして語り聞かせるわけです。これを行うために私はこれからそのエジプトに対してさらに私の力を働かせるんだよと言っています。モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。ヘブル人の神主はこう仰せられます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。またできましたね。高ぶっている、身を低くするのを拒んでいる。私の民を生かせ、彼らを私に使いさせよ。もしあなたが私の民を生かせることを拒むなら、見よ、私は明日稲子をあなたの領土に送ると。稲子の災いですね。大したことのないように見えるかもしれませんけれども、5節をご覧ください。稲子が地の表を覆い、地は見えなくなる。また豹の害を恐れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くす。先ほどの豹の害を免れた、まだ芽しか出てなかった小麦類もですね、全部食い尽くされます。そして地が見えなくなるという意味書いてありますけども、もうこれ例えばアフリカとかで大群がですね、このイナゴの大群が出るともう夜になっちゃったのかって思うぐらいですね、もう見えなくなっちゃうんですね。荒廃しますね。それが、この起こるよと。そして6節、またあなたの家とすべての家臣の家および全エジプトの家に満ちるですね。あなたの家、だからイナゴがあなたの家の中にも入ってくる。直接的にパロに対してこの災いを送るわけですね。 そしてこのようなことはあなたの先祖たちも、またその先祖たちも、彼らが地上にあった日から今日に至るまで、かつて見たことのないものであろうと、究極のこれまでにない災いを下すぞと神様が言われているわけです。こうして彼は身を返してパラの元を去った。もうモーセもですね、嫌気をさしているというよりも、もうこうはっきりと毅然とした態度でですね、このパラのところに行って語って、そしてこう身を返して、そして、この去っていったわけです。で、7節、家臣たちはパロに言った。いつまでこの者は私たちを落とし入れるのですか。この男たちを生かせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですかと。家臣たちは分かってるんです。もう生かせてくださいよと言ってるんですね。で、この男たちを生かせてください。で、それで8節です。モーセとアロンはパロのところに連れ戻された。パロは彼らに言った。行け、お前たちの神主に仕えよ。だが一体誰が行くのか。モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りを連れて行きます。息子や娘も羊の群れも牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。パロは彼らに言った。私がお前たちとお前たちの幼子たちを生かせるぐらいなら、主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。見よ、悪意はお前たちの顔に現れている。そうはいかない。さあ、壮年の男だけ行って主に仕えよう。それがお前たちの求めていることだ。こうして彼らをパロの前から追い出したと。わかりますか。家臣たちに男たち生かしてくださいって、この男たちって言ってますけれども、なんていうんですかね、別にこの全員を生かしてくださいっていう意味でですね、こう言っていたかと思うんですね、この家臣たちは。けれども、男たちって言われたものだから、男たちだけ出ていってね、他の者たちはね、こう残っていなければいけないというふうにですね、解釈して、パロは全員を連れて行かせるだと。とんでもない、男たちだけでいいだろうと、こう言ったわけです。前回はパロは遠くに行ってはならないとありましたよね。私たちが罪から離れる、遠くに離れることなくしてですね、神様にを信じて神様に仕えていくことはないわけ、できないわけですね。悔い改めが必要なわけですね。でもいいよって、何も変わらないで、ただ信じるだけでいいからこれが悪魔のささやきですね。で、ここでは何ですか。息子や娘、幼子、それ残しておきなさい。大人だけでいいよ。これもよく聞く話じゃないですか。いや、イエス様を信じるのは大人だけなんだよ。子供に教えなくたっていいじゃないですか。小さな子供分かるわけないでしょ。またはそういうふうに思わってなくても、親が自分の息子娘に主にある訓練を、教育を施していないということをしていたら、ここで言っているパラが言っていることと同じことなんです。自分は従っているように見えるけれども、その他の人たちを教育していく、主にある教育をしていく、他の人たちを訓練していくということを怠っているわけですね。でも、子供はそんなことやっちゃダメだよと。自由意志があるんだから、今流行ってる言葉ですね、その人たち、子たちのに何かさせればいいんだからですね。で、しつけるのをやめてしまうと。でも、それはこの世からのものであり、悪魔からのものです。で、子供たちも一緒に神様の祭り、主の祭りをするんだということを、パウロじゃなくてモーセは言ってます。それで12節、主はモーセに仰せられた。あなたの手をエジプトの地の上に差し伸ばせ、イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。モーセはエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は終日昼夜その地の上に東風を吹かせた。東風ですね。エジプトの東ですから、海の方ですかね。そっちの方からこの風が吹いてきて、朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴの大群はエジプト全土を覆い、エジプト全域にとどまった。実におびただしく、こんなイナゴの大群は前にもなかったし、この後にもないであろうと。イナゴの大群が 前にもなかったし、この後にもない。結構イナゴの大群出てくるんですね。そのイスラエルでもそれが起こって、ヨエルはですね、このイナゴの大群についてこの予言をしたんですけども、ですね、この終わりの時にはイナゴのような、この恐ろしい悪霊がですね、この恐ろしいことを、まあ、ちょっと後で見ていきたいと思いますが、そういうことが書いてあります。で、この15節、それらは全地の表を覆ったので地は暗くなった。それは地の草木も氷を免れた木の実もことごとく食い尽くした。エジプト全土にわたって緑色は木にも野の草にも少しも残らなかった。パロは急いでモーセとアロンを呼び出していった。私はお前たちの神主とお前たちに対して罪を犯した。どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神主に願って主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ。この死を取り除けって言ってるから、もう文字通り死にそうになってたんですね、このパロが。取り除くようにしてくれ。で、彼はパロのところから出て主に祈った。すると主は極めて強い西の風、さっき東の風ですが、今度西の風です、西の風に変えられた。風はイナゴを吹き上げ、足の海、つまりこれ航海ですね、航海に追いやった。エジプト全域に一匹のイナゴも残らなかった。すごいですね。一気に来て一気に出ていきました。しかし主がパロの心を堅くなにされたので彼はイスラエル地を生かせなかった。堅くなになりました。主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向かって差し伸べ、闇がイスラエルの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。闇ですね。モーセが天に向けて手を差し伸ばすと、エジプトの全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。暗闇という災いですが、大した災いのように見えませんが、夜だって私たち闇の中にいますよね。けれどもここで言ってる闇っていうのは、立つこともできない、互いに見ることができない闇です。いわゆる洞窟の中で味わうような暗闇です。なんかもう自分の肌に闇がなんか触って、マシュマロのように触ってるような、ああいう闇ですね。あの一度洞窟に入った時にですね、その電気がパッと消されたんですね。何秒か、数秒間ですけども、ほっとに暗いです。で数時間その状態だと、あの精神的錯乱状態になるっていうふうに、なんか統計で出てるらしいですね。統計かな、なんか忘れたけども、そういうふうに説明してました。その闇があった。でも23節、しかしイスラエル人の住むところには光があった。素晴らしいですね。イスラエルには光があったんです。あなた方は、私は世の光ですとイエス様が言われて、そしてあなた方も世界の光ですよ。今世の中が暗くなってもですね、私たちは平気なんですね。光があります。イエス・キリストという光があります。本当に悪いことがどんどん起こってますね。あのスマトラ島沖の地震で、みんながクリスチャンじゃない人たちでさえもが世の終わりが近いという話をですね、こう言ってみたりしています。でも私がずっとですね、こう思ってる感想は、何を今更っていう感想なんですね。だって聖書にずっと書いてあることで、あの大津波なんていうのはもう予告編でしかない。このもっと大きな災いが起こるってことが聖書に書いてあるわけです。ならもう起こるべくして起こっていることであるということをもうこう分かっているっていうか、で神様に言われていることに熱心になっていこうですね。パウロはこう言いました。愚かなものではなく賢いもののように歩みなさい。時間を、この機会を十分に用いなさい。今は悪い時代だからです。これはエペソ書の5章かな、4章かな、4章に出てますね。あらゆる機会を用いなさい。そして賢いもののように歩みなさい。 今悪い時代だからだ。まさにここですね。私たちが本当に機会を用いて神様に言われていることを行っていくわけなんです。光の中にイスラエルがいました。それで、次に24節、パロはモーセを呼び寄せていった。行け、主に仕えよ。ただお前たちの羊と牛はとどめておけ、幼子はお前たちと一緒に行ってもよい。モーセは言った。あなた自身が私の手に生贄と全焼に生贄を与えて、私たちの神主に捧げさせなければいけません。私たちは家畜も一緒に連れて行きます。蹄一つも残すことはできません。私も私たちの神主に仕えるためにそのところ中から選ばなければなりません。しかも私たちはあちらに行くまではどれをもって主に仕えればならないかわからないのです。しかし主はパロの心を固くなにされた。パロは彼を生かせようとしなかったと。幼子を連れてってもいいけれども、羊と牛はとどめておけ。完全に主にお従いするのを何とかして妥協させようとするわけですね。今度は羊と牛です。あなたの財産は関係ないよ。キリスト教というのは、イエスキリストというのは、思いの中で心の中で信じてれば大丈夫だから、ね、自分の持っているもの、自分の環境、それは関係ないから大丈夫なんだよ。心で信じていれば形は関係ないから。なんかよくありません？そういう話。これ悪魔から出てます。悪魔から出てます。私たちの財産とか私たちの身の回りのこととか全部変わらなければおかしいんですね。それによって初めて私はキリストに属しているんだということを他の人たちに示すことができるわけです。もちろんですね、私たちがなんかその特別な服を着ようとかそういう話ではないですよね。でも妨げになるようなものですね。これを見たら他の人たちは、あ、これはクリスチャンじゃないのかってこう分かってしまうようなものですね。そういうものがあるか、あるいはその献金であるとか自分の時間であるとかですね、そういう、あとそうですね、時間、そしてあらゆるものですね、これを本当に神様を一番にしているということが見えるか、見えるかどうかですよね。献金においてもですね、本当にこのよく言われますね、これビジネス、神様はあらゆるところに召しておられると。ビジネスマンだったらビジネスマンに召してくださってですね、いろんなところに召してくださっていると。でも私ですね、見える、見えるしたら変だけども、ビジネスマンでも本当に召されている人と妥協している人を見ることができます。本当に召されている人はですね、もう収入入ったらそのまま神様に、まず神様のところに持ってきます。で、計算している人は、こういう生活が成り立って、ああいう、ね、生活が成り立っていくためにこうなって、ああなってっていろんなことを考えてます。でそれで、余力は十分ありますから、ちょっと献金したって、わかりますよね。この生活できるわけですよ。そういうふうにやってるか。同じ額を捧げてるかもしれない。でも全然心が違います。で、ここで羊と牛はとどめておけ。これも悪魔から来てるんですね。とどめておけ、羊と牛は。それで次に、28節です。パロは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たらその日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたの顔を見ません。もう完全になんていうか決裂ですね。これはね、決裂したんですが、実はもう一つ神様は言わなきゃいけないということをモーセに言います。主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。もうこれで終わりだと思ったんですが、なお一つ、その後で彼はあなたをここから生かせる。とうとう生かせます。今までは生かせないだったけど、ここで生かせます。彼があなたを生かせるときは本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまおう。さあ、民に語って聞かせよう。男は隣の男から、女は隣の女から、銀の飾りや金の飾りを求めるように ってありますね。これから出ていきます。出ていくときに金の飾り、銀の飾り求めるんですね。まず奴隷ですから報酬をもらってないから報酬をもらっていくっていうのもあるけども、もっと大事なのは後でこれ使います。神様の幕屋を作るときにですね、これ使っていくんですね。それを持っていけというふうに神様は命じているわけですね。で、主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。すごいと思いません？これひどい災いがどんどん下ってんですよ。モーセを憎むはずなんですけれども、憎んでないんですね。尊敬していたんですね。で、本当に神様のうちに歩んでいる人はですね、このような証を立てることができますね。だから本当に自分にひどいことが起こっていてもですね、そのひどいことを行っている、例えば先生君主がですね、こうひどいことを行っているのと、そうでなくて経験に神様を恐れながら歩んでいる人を通して何かひどいことが起こっていくのとですね、違うわけですよ。オーラが違うわけですよ。清さとその清さがあるわけですよね。で、そこにエジプトの民は気づいていたわけです。モーセはこれは本当に神の人だっていうのが分かってたんですね。それで尊敬していました。で、4節、モーセは言った。主はこうおせられます。真夜中頃私はエジプトの中に出て行く。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。王座についているウイゴ、そして家畜のウイゴ、これウイゴ、これあんまり普通の日本語で使いませんけれども、これは何かって言ったら、一番初めに生まれてくる男の子です。家畜でも一番初めに生まれてくるオスですね。が、ウイゴと言います。他のところでは、長子と訳されています。長男の長ですね。弟子ですね。が、死ぬよと言ってるんですね。で、この言葉とっても大事なんですね。というのは、この初めに生まれるという意味だけではなくて、最も大事なもの、一番のものっていう意味もあります。英語だとファーストですね。ファーストクラス。確かに一番初めに入ってくださいって言ってですね、こう案内するわけですよね。でも一番いいとこなんですよ。こういう意味合いです。だから弟であっても長子って呼ばれる時が何回も出てきます。イエス様ご自身が私たちの長子となられたというふうに書いてありますね。だから一番大事なものが、こう、取られていくよっていう、死んでいくよっていう災いです。で、そしてエジプト全土の中で大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。しかし、イスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで、犬もうなりはしないでしょう。なんか面白い表現方法ですね。っていうぐらい平穏なんだよ、ということですね。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。また区別という言葉が出てきましたね。神様、区別される神です。この世界の中で人種は実は、ある意味で、というか霊的には二つしか。ま、二つしかなんです。いろんな日本人とかなんなかって、黄色人種、白色人種、黒色人種、いろんな国の人がいますけれども、本質的には二つ。悪魔の子であるか神の子であるかのどちらです。で、この区別がありますね。イスラエルとエジプトの区別をあなた方が知るためです。あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て口を拝み、あなたとあなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きますとですね。このあの出て行ってくれと言った後で、この私はモーセは出て行くと。こうしてモーセは怒りに燃えてパロのところから出て行った。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう。最後の最後まで聞き入れません。素晴らしいですね。この説教をしてですね、聞き入れないっていうふうに言われて説教をする説教者ってどう思いますか。すごい。聞き入れないであろう。それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためであるですね。モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし主はパロの心を頑なにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。神様が積極的にこの頑なパロの心を用いられました。また同時にこれは大きな警告であります。私たちが心を頑なにし強情になっていると、福音の言葉を聞いているのに頑なになっていけば、もはや悔い改めることができないぐらい固くなってしまいます。 信じられないというふうに多くの人が言いますけど、本当に信じられなくなる時があります。信じないんですよね、本当はね。信じられないんじゃないですか。信じないんです。でもこれを繰り返してれば繰り返すほど本当にダメなんです。だから多くの人が言いますね、いや、いい機会ができたら、ね、私は大学生の一人ですね、このでんあのずっと教会行ってるんですね、3年間4年間ぐらい教会行ってるのに信じないんですね。それで僕話したんですね、4月から仕事がなったらどういう環境になるかわからないから、ね、それがね、それであってもまだ信じられるって分かったら信じますとか言ってたんですね。じゃあ仕事をやり始めたらですね、もう信じられない状況ができるっていうのはおのずと分かるのに、何を言ってるのかと私は思ったんですけれども、でも多くの人が次の機会に、確か英語だとフェリックスっていうんですけども、フェリックスかな確か、というローマの総督がいました。パウロがですね、この牢屋につながれていてですね、そして、彼にこう神の裁きと節制をこう伝えたんですね。正義裁きというのを伝えたんです。そしたらですね、恐れを感じた彼は悪いことをやってた人なんですね。次の機会にしようと言ったんです。でも次の機会は二度と訪れず、彼は罷免させられて殺されました。本当にこれはクリスチャンじゃない人に対するメッセージだけではなく、クリスチャンに対しても御言葉っていうのはその時に反応するんです。聖霊に示された時に反応して応答します。次の機会にじゃないんですね。その時に悔い改めます。これが生きた神様との交わりですね。ということで、終わります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にここから学ばなければいけません。私たちパロから学ばないといけないです。この固くなの心、もしあなたの一方的な憐れみがなかったら、私たちもこのパロのように固くなになっていたことでしょう。自分の心よく分かっています。ちょこっとした可能性が出てきただけで、いや、もうこれ信じなくてとなります。否定する方の思いがどんどんどんどん出てきます。堕落したその性質を、あなたは知っておられますにもかかわらず、あなたは御霊によって一方的な憐れみによって私たちに信じる心を起こしてくださって、あなたに応答することができることを感謝いたします。どうか私たちの道を守ってくださいますようにお願いいたします。あなたは言われました、あなたを尋ね求める者をあなたは決して見捨てられないと。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。